東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さんご存知の通りね、この放送は収録なんですよね。なので今撮ってるのは7月なんですが、これを聞いてる皆さん多分8月だと思います。僕は知りたい、オリンピックどうなったね。これを聞いてる皆さん多分今どうなってるかっていうのはね、もうリアルタイムで知ってると思うんだけど、今まだね、僕この収録をしている今の状況ではね、どう転ぶのかちょっとねハラハラしてます。緊急事態宣言が落ち着いて、まあ、マンボの中でやっているんですけれど、まあ、どうなるかね、今本当未来がわからない時代であります。この中でちょっとね、皆さんまた楽しいお話しながら、精一杯ね楽しく生きていきたいなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。番組の下に、コメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第59回目放送、クリエイティブセクレタリー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をこの、スタジオにですねお招きして、その方の生き方や活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするというコーナーになっております。はい、ということでこれまでね、もう58回かいろんな方をお招きしてまいりました。映像クリエイターの方、デザイナーの方、写真家の方、いろいろいらっしゃったんですけれど、今回またねちょっと珍しい職業の方お招きしました。皆さん知ってるんだけど直接お会いしたことの少ない職業ではないかなと思っております。それではゲストさんご紹介してまいりましょう。フリーランス秘書の千葉遥さんです。はい、千葉さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
緊張してる？
緊張してます。
緊張してる？
はい。
はい、ね、千葉さん、あのフリーランス秘書っていうね、なんか多分聞いた方いきなりちょっとびっくりしたと思うんですけれど、フリーランスの秘書、
はい、
そのまましか読んでないけどね僕も、
はい、
ごめん、すごく雑な投げ方するね、何それ。
はい、会社に行かずにオンラインで事務の代行、事務代行ですね、をしている、在宅秘書とよく言われているものなんですけれども、私の場合ちょっと在宅だけではなくて、外出もあるので、フリーランスの秘書と名乗らせていただいているんですが、というような形で、
まずね、これを聞いている皆さんの言葉を代弁して言うよ。秘書のイメージ、秘書、社長お電話でございますから、こう受付に座ったり、社長のこう席の、ね、隣、こうこの字の座って、こう君これをちょっとコピーしてくれないかとかね、なんだろう、こう社長さんとかこうお偉いさんのそばについても、その方だけのこう、ね、シークレットっていうイメージがあるんだけど、違うの？
そうなんです。
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 もうちょっと説明してよ。
はい。 ですね、おそらく、うん、あの一般の秘書っていうと、うん、やはり今タスク先生がおっしゃったようなイメージが多いと思うんですが、うんうん、私の場合はあの割とですね、うん、あの私のできる範囲で何でもやりますというような事務の何でも屋さんのようなことを今やっておりまして、主に、まあメールチェックや入金チェックとかっていうこともやるんですが、現在のクライアントさんには、うん、あのスケジュールの管理とかは依頼されていないので、うん、はい、あの社長本日のスケジュールは、うん、
それそれそれ
言いたいんですけど、
あ、言いたいのね、
はい、今現在は、ね、やってないっていう、
やってないんだ、はい、やってないんだ、本日3時からなんとか障子のなんとか様と打ち合わせでございますとかないのね。
そうですね、本日の会食はとか言いたいんですが、はい、
そうなんだ、秘書、そうか、なんで秘書になったの、やっぱり聞いちゃいたいけど、
はい、そうですね、私が、うん、こう私の人生に秘書という言葉が出てきたのが、うん、まあ、高校3年生の時なんですが、ほうほう、
早いな、早いな、はい、早いのか遅いのか、まあまあ、高校3年生で秘書を目指した、
あ、ですね、うん、その時目指してなくてですね、
うんうん、ややこしくなってきたな、はい、うん、
あのまあ、進路をこう考える段階だったんですが、うん、まあ、こう母に特に学びたいことないから就職するねって言ったら、母がこう、うん、でも働きたい会社もないんだったら、じゃあとりあえず短大ぐらい出ておいたらと、
うんうん、まあ、よくある流れだね、は
い、
うん、
言いまして、あのビジネス系の短大、うん、
はいはい、
あの秘書コースというのがありまして、
おあるね、あるね、
そこにこう通い始めたのが私の秘書人生の始まりだったということがございまして、
ちなみにどんなこと学ぶの秘書コースって。
はい、秘書コース、あの非常に面白いコースだったんですけど、うんうん、実際に学校に応接室みたいなのがありまして、
う
ん、あのそれこそあの社長本日のスケジュールは何時から何々、うんね、何時から何々でございます、うん、みたいなのとか、うんうん、そういうロールプレイング形式の授業が結構多くて、
うん、
はい、そんな授業もありましたが、それ以降はあ
の使ってない、
はい、
あ、なるほどね。でもそこでこう秘書としてのスキルを身につけて、じゃあ就職というか新卒からも秘書だったの？
あ、いえ、就職はですね、うん、秘書ではないんですが、あの事務の仕事を、事務の仕事をしておりました。ま
あ、秘書と事務の仕事ってこれもなかなかこう切り分けにくい部分ではあるけど、何故にっていうのも変だけど、どうし、何やったの？
会社でですか？
うん、新卒、はい、どこ、あ、名前は別にしても何の仕事に始めたの？
ですね、ざっくり言うと、うん、飲食店の本社の事務、うん、
ほうほう、秘書コースの就職案内にそれが来たんだね。
そうですね、私の、まあ、でももうこの会社しかなかったなっていう、私の中では、うんうんうん、もうここだっていう、
あったのね、
会社ではあったんですけど、秘書にはならず、うん、事務のお姉さんになりました。
なりました。そこで事務を、まあ、何年か経験をされて、
はい、
でもそこでなんだろう、秘書というか会社員を辞めちゃったんだよな。
はい、
フリーになったんだよな。
フリーになりました。
これはまあ僕もね、フリーのゲストさんたくさんお招きしてるけど、みんな聞く質問なんですけれど、フリーになるのって覚悟いるじゃない。それこそ、ね、はい、これから聞こう、やっぱり秘書になりたいと思ったのか、まあね、何があったのかって思うんだけど、フリーになったきっかけって何なんでしょう。
はい、フリーになったきっかけ、まあ、2つあるんですけど、うんうん、1つはあのまあ、数年前に父が亡くなりまして、
うん、ほうほうほう、
その時にこう一家の大黒柱を失った時に、うん、自分でこう稼げる、
うん、
まあ、母親というか、うんうんうん、でありたいという、
うん、
女性でも稼ぐ能力必要だよねっていうふうに思った、
うん、
ということと、
うん、
あともう一つ、その会社員、まあ、6年半ぐらいやってたんですが、
うんうんうんうん、
その時の同僚が結婚して妊娠して産休に入って、
うん、
まあ、復帰してきた時に、
うんうんうん、
私の目線から見て、うん、その同僚がすごい大変そうに見えまして、
う
ん、
ほうほうほう、
もし私がこの立場になったら、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか難しそうだなと思って、
うんうん、
会社員ではないこう働き方を探し始めたというのがフリーランスになるきっかけですかね。
なるほどな、まあ、大黒柱になるというか、ね、稼げる女性になるっていうのはもちろん会社員としてもできるかもしれないけれども、まあ、結婚、育児、出産っていうものがこうどうしたってこう間に入らざるを得ないというか、そういう可能性がある中で、やっぱりそれをこれってこう男性目線だとなかなかこう実感が湧きづらいんだけど、やっぱり大変そうなんだな。
そうですね、仕事やはりフルタイムで働けないとか、
うんうんうんうん、
その分お給料も下がるとか、
うんうんうん、
あと責任がある仕事が任せてもらえないみたいな、それはもうなんか私の勤めてる会社がどうとかではなくて、こうなんていうんですかね、物理的に発生してしまうことというか、うんうん、ま
あ、そう、仕方ないところはあるよな。それも含めてじゃあやっぱりそこはフリーになって自分で全てやっていけるようになっていこうと思って、
はい、
で秘書としてのフリーになったそこで秘書に戻ってきた、
はい、
ちゃんとできた、いつのことか分かんないけど、
そうですね、その時もやはりその秘書に、まあ、うんうん、秘書になろうと思って今なったというより、
うん、
たまたま私のそのフリーランスで、
うんうん、
オンラインで事務の仕事をするという仕事がたまたまその在宅秘書という名称で呼ばれているので今秘書と名乗ってるという側面が大きいと言いますか、はい、
なるほどな。それでこう仕事を始めてっていう形でやってきて、
はい、
今スーパー秘書、クリエイティブ秘書クリエイティブセクレタリーとしてね活動されている千葉さんでございますが、ちょっとね後半のコーナーではね、このスーパー秘書がプライベートはちょっとねまたいろいろあるということがありますので、ちょっと後半のコーナープライベートにちょっと踏み込んでいこうかなと思っておりますが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、ぜひぜひ。ではね、後半のコーナーこちら、千葉さんのプライベートしっかり掘り下げていきたいと思っております。はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて○○。はい、このコーナーでは毎回事前に○○なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、それでは後半もスーパー秘書の千葉遥さんと一緒にお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、スーパー秘書の千葉でございます。
お、生きたな、スーパー秘書なんだ。いや本当にね、この方仕事できるし早いし、今日の打ち合わせなんかでもね、まあ事前に打ち合わせさせてもらったんですけれど、もう打ち合わせ場所も全てピッシリ自分で決めてきてくださって、もう3日前のリマインド、1日前のリマインド、何時にこちらにこう来てくださいで、自分が先に行って席を取っといてとかね、完璧なんだよね。すごい人なんだよ本当に。なのに、なのにね、プライベートのこのなんか秘書ってこうね、聞いてる方も分かると思うんですけど、秘書の方ってこうスラッとしてお部屋も綺麗で、こう全て家事手伝い、家事手伝いというのは何だろう、もう全てのことを完璧にやってしまうスーパーレディーみたいな感じがする方多いと思うんですけれど、千葉さんね、いい言葉で言うと愛らしい、愛嬌ある、素敵なポンコツの方でございますよねごめん、こういう風に言っちゃった。はい、ということで今回ですね、愛嬌あるポンコツっていうテーマでちょっとお話をしていきたいなと思うんですよ。はい、そう、あのね、千葉さん、まあ僕と、まあ、知り合ってから大体もう3年ぐらいかな経つんですけれど、まあ、お仕事のねこう出来と、その後こうお酒飲んで話をしてる時に出てくるエピソードとかとのね、ギャップがまたすごいんだこの方がなんて言うんでしょうね、こう自分のこと、なんでそんな自分のことができあえて言っちゃうけどできないの。
いや、私もちょっと聞きたい教えていただきたいんですが、
家事掃除とかできる。
そうですね、あの掃除はそれなりに好きなんですけど、うん、あの片付けが苦手でして、やはりこの料理できそうとかも言われるんですけど、最近ようやく料理好きになってきたぐらいなんですね。
好きな、あのお得意な手料理は、
サラダチキンを手作りで作ること。
おできるやん、できるやん、全然ポンコツじゃないやん。
めちゃくちゃ簡単に美味しく作れるんですよう
んうんうん、うん、コンビニで買ってきただけじゃないって今ディレクターが言われてる。
じゃないです。
じゃない、
じゃない、はい、コンビニのよりも、
うん、
5倍ぐらい美味しい。
お、はい、ここでね、5倍ぐらい美味しいって適当な数値上げるところがなんかね、ポンコツっぽさ出してるな科学的なね、ちょっと5倍の根拠知りたいけど、まあいいや、そこは。え、じゃあ料理もでき、料理はできる、掃除は、片付けが苦手。
片付け、物が多いんですよね、部屋に。
まあ、あの直接あの行ったことがあるわけではないけれど、
はい、
散らかってるの？
散らかってます。
なんか他の人からその辺言われたりしない？こう秘書なのにとか。
あ、秘書なのにじゃないですが、うんうん、あの私の YouTube にあの、うん、ちょっと前にあのプリンターの開封動画を上げたんですけど、
はいはいはい、
私の家に来たことある人に、うん、あのその動画の映像が綺麗すぎて、うん、部屋が綺麗すぎて、うんうん、詐欺だと言われました。
まあ、あの最後の段ボールの中に千葉さんが入っちゃう動画ですね。
そうです、そうです、はい、
そういうことやるからね、皆さんあの見ていただいて、あの見てくださいね。あの YouTube のタイトルというか、 あれはチャンネル名は、
チャンネル名はミルフィーチャンネルと言いまして、
ミルフィーチャンネル、
はい、はい、
この千葉さんが箱の中に入っていくというなんか安倍工房みたいな世界をね堪能させていただける、はい、あの動画でございます。まあこの話もちょっと深くはしたいんだけど、まあ、それより今回はそのポンコツ部分についてフォーカスを当てたいんだけど、
はい、
なんだろう、まあ、恋愛の話も聞いちゃっていいのかな。
あ、はい、
自分でどう思うその辺。
いやそうですね、うん、なんでこんなにこう
グダグダになってきたな、グダグダ。あのそう、ちょっと飲み会の話とかではね、僕あのいろいろ恋愛話は聞かせてはいただいてるんですけれど、まあ男性に振り回されるというか、ね、なんか
そうです ね、恋愛体質だねとはよく言われますね。
そうだね、恋愛体質だね、これっぽくて、ね、はい、振り回されちゃうよね。なんで自分のことがこんな、 なんか管理できないというか、ね、スーパー秘書なのになんで自分のことなんてこんなポンコツになっちゃうんでしょう。
いや多分なんですが、うん、こう元々がポンコツで、
うんうん、
こう仕事をしている時の私は仮初めの姿なんだと思うんですね。
仮初めなのね、
はい、ポンコツがベースで、
うん、
こう
ポンコツ前提で話してるけどポンコツなのね。
このスーパー秘書がポンからのポンコツじゃなくて、ポンコツからの多分この
何回ポンコツ言ってんの。
そうなんですよね。
でもそのポンコツには、まあ、いろんな方がね、その決してポンコツじゃない人も、まあ、いるとは言うものの、
はい、
それぞれみんな心にポンコツを持っているとは思うんですよ。
そうですね。
だけどその中でもやっぱりこうスーパー秘書なりスーパークリエイターなりこうなんとかこう、ね、下駄を履いて頑張ってる人もいると思うって、もちろん千葉さんもその、まあ、ポンコツである前提でお話をするけどそうだと思うんだ。
はい、
なんだろう、そこに頑張れる秘訣とかってなんかあるんだろうか。
頑張れる秘訣、まあ、仕事とか、
うん、
お金が発生するとか、
うん、
ってなるとやはりこう頑張らざるを得ない状況になると、
うん、
やはりこうそれなりにちゃんとしようって、
うんうん、
多分そういう力が発揮するんじゃないかなと、うんうん、最近思っているんですが、
でもでもね、僕、まあ、千葉さんとまあ3年のお付き合いの中で聞いちゃうけど、あんまりお金とかと関係ないところでこう力発揮するじゃない、うん、あっていうのはほら、まあ、飲み会とかさ、なんか好きな人とか好きな仲間たちのためだったら結構全力を出してバシバシ決めてこう、ね、下支えをしてくれるこう秘書スキルがさ、その秘書のお仕事だけじゃなくて仲間内でも出てくると思うんだよね。
そうですね、そこで申しますとですね、
うんうんうん、
あの仮に、
うん、
あの場にこう仕切ってくれる方がいたら、
うんうん、
私多分何にもしないと思います。こう仕切ってくれる人がいないなら、じゃあ私やりますって感じの、うんうん、やりますやれますなんですけど、
そこすごいよね。その仕切る人を立てつつも、でもいなかったらいなかったで全部自分でやってしまう、だからその縁の下の力持ちっていうことが本当に合うよね。それこう自分でこう、まあ、誰かの話じゃないけど、こう出しゃばっちゃったりする人っているじゃないですか、
はい、
でもそう、千葉さんのとの、まあ、飲み会も何回か経験してますけれど、その仕切りたがるというか仕切っちゃえる人もいるし、仕切ろうとしてちょっと抜けちゃってる方もいたりするし、でもそういう時もちゃんと裏で全てこうフォローをして、全てみんな楽しかったっていう場を作れる能力があるじゃないですか。あれすごいなと思うんです。全然ポンコツの話じゃなくなってきたね。でもあそこすごいなと思うんだ。
ありがとうございます。
そこってな、何が原動力なの。
原動力、そうですね、やっぱりでも人が好きだという、
うんうんうんうん、
もうみんなが楽しい雰囲気がちゃんとこう作れたりとか、
うんうん、
結果としてみんながそうですね、楽しいと思ってくれる場を作りたいという、うん、なんかそんな気持ちがあるのかなみたいな感じですか ね、
うんうんうん、感じかね。でもそんなね、千葉さんをやっぱりそういうところでみんなから愛されているんだなっていうのを僕も感じるし、 なんだろう、その千葉さんが自分で言うのも変かもしれないけど、自分が愛されてるその秘訣とかってなんか感じたりする？
自分が愛されてる秘訣、
うん、
そうですね、最近こう、まあ、最近ようやくポンコツでもいいんじゃないかと思えるようになってきたのは一つ大きいかなと思ってまして、例えばこの F1 のレースに軽トラで出場したら優勝するの難しいですけど、田んぼ道とか農作業するなら軽トラってすごい優秀じゃないですか、
そこで F1 走れないわな、確かに、うん、
のでなんかそういうなんていうんですかね、自分の良さを生かせる場所に身を置くであったりとか、こう軽トラックでもいいよって言ってくれる優しい人間に囲まれる場所に行くとか、そういうところかなと思うんですが、
千葉さんが千葉さんのままでもう魅力的だよって言ってくれる環境があるんだね、はい、そこはまあ自分で引き寄せてきたものというか、自分で作り上げてきたものだとは思うし、その、まあ、ポンコツって、ね、言っちゃってごめんねなんだけど、ポンコツではなくてそれも一つの個性だと思うんだよね、はい、それをなんか受け入れて、それが生きる場所にやっぱりいてくれて、まあ、いてくれてというか、そこにいてくれてることが僕らにとってはありがとうだし、あの愛くるしい笑顔でいてくれることがやっぱ幸せだしねなんかそれがすごいいいなと思うんですよね。ラジオの時にうなずいてちゃダメよちゃんと声出してね
はい、
そうやっぱそこがねすごく感じるんだ、まあ、自分がどこにいるかによってねやっぱり変わるっていうところをね、こう千葉さんやっぱり分かって、そこの振る舞いっていうのをしっかり知ってお話をされてるんだなってすごく感じるし、なんだろう、自分がそのポンコツであることの素晴らしさみたいなものはなんか最後になんか一言感じるところってあったりされますでしょうか。
そうですね、自分のまあ、あのこれは私のクライアントの、うん、である、精神科医著者の樺沢紫音先生の言葉でもあるんですが、まあ、欠点がない人を人は好きになるわけではなく、長所が一つでもあれば良いということを、まあ、先生が書籍だったり YouTube でおっしゃってるんですが、そういう、こうなんか長所
ちょっと長所はまた次回来ていただいた時に詳しく聞こうか、
はい、
もうあのちょっと長、まあ、そこも全て長所なんだけどね、今ここでこうもじもじしながら笑顔で話してくれてる千葉さんも素敵なんだけど、この辺の話はちょっとまた次回こう来ていただいた時に詳しく聞かせていただきたいなと思います。はい、ということでちょっとねコーナー長くなりますので、ちょっと一旦ここでね聞きたい方もいらっしゃるかもしれませんが、コーナー一回締めさせていただきます。以上、タスクの教えて〇〇でした。 CM に参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングのお時間です。はい、ということで今回はポンコツにしてスーパー秘書の千葉遥さんをお招きしてのゲストコーナー、ラジオとなりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ緊張してる？
はい、
まだ緊張してるんだどうでした今日？
いや、なんかタスク先生の話をちょっと聞き入ってしまって、ついついこう、
あなたが話す番だからねこうマイクの前でずっとうなずいてる姿がねあのでもね、お話できて嬉しかったです。ありがとうございます、
ありがとうございました。
なんかこう皆さんにこうお伝えする、こう千葉さんに興味持ってきていただいた方が、はい、これ以上もっとより知りたい、こう段ボールに入る以外の姿を知りたいって方がね、
はい、
こう知れるなんか SNS とかありますでしょうか。
はい、現在 Twitter、YouTube などを更新しております。
はい、
秘書業務、事務代行に関するお問い合わせ、ご相談などございましたらですね、
はい、
漢字で千葉、カタカナではるかで検索していただくと、ツイッターが出てきます。
はいはい、
はい、あと YouTube でその私が段ボールに入っている動画などはですね、ひらがなでミルフィー、カタカナでチャンネル、ミルフィーチャンネルで検索していただくと多分出てくるかと思います。
はい、はいはい、このねカタカナ漢字までちゃんとあの言うところが秘書らしいなと思うんですよね。皆さんツイッターを見てあげてください。365日後には千葉じゃなくなる千葉っていうハッシュタグでね、いろいろ、はい、こうプライベートがねこう掲載されておりますので、はい、千葉ファンの方ぜひぜひ広がっていただけるといいなと思っております。
はい、
はい、それでは今回のゲストは、千葉遥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブなども聞くことができます。こちらへのコメントもぜひぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第59回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、今から159日後には千葉じゃなくなる千葉さんとお話ができてとっても楽しかった山本タスクと、
何でしたっけ
まだ緊張してんだな
、
山本タスクと、
はい、年内に千葉じゃなくなることを目指して日々ポンコツながら頑張っている千葉遥でした。
はい、詳細はツイッターに記載しております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now off air.